はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は朱里之介と
ケイチャージです。
よろしくお願いしま す, しします。11月13日の水曜日でございます。
そうですね。
いや、食パン食いながら
いや、なんか高級食パンらしくて。
いやね、アーリーが紹介してたやつですね。
あ、そうなんですね。
はい、首里遠野倉にある僕にできることという食パン屋、首里パン、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月17日にオープンすると、さっき言ってましたね。
なるほど、来
月も僕ができること、11月16日プレオープンと。どうですか食パンの方は。
いや、ビミシーですね
シュリッポン久々に聞いたな、ビミシー。
いや、もうすっかり沖縄県民で口ずさまれているこのフレーズね。
いや、ずさんでないですし、歌ってないですし、誰もちっちじゃないよ。すごい人を作った
いや、本当に美味しいです。なんかふわふわ、中ふわふわね、もっちりふわふわです。しっとりもちもちふわふわ、
もう全部じゃあそこにつながるわけですね。食感
そこも別に、なんていうの、
耳感がないんですか。
ないっすね。本当にただの、なんていうの、いいやつがついてるみたいな感じ
あ、普通の食パンの、あ、もう耳食いづらいわ、まあ、
いらん人は。
あ、え、なになになに、びっくりした。あ、なに、あ、びっくりした。
加藤茶さんだ。
いえ、加藤茶さんじゃないですラジオネーム加藤ちゃんさんです。
加藤ちゃんさんだ。
加藤茶さんは来てないし。
急に
びっくりした。ケイちゃんさんの反応にびっくりした。
いや、びっくりした。
加藤ちゃんさん、
お疲れ様です。
東京からわざわざ
英国軍事史から。
今回また何で来られたんですか。
もう完全になんかもうすぐ来た感じですね。
ですね。あ、これもうすぐ沖縄に来て、水曜日直行してくれて。
いや、すごい。
ちょっと後からお話も聞きましょうか。
うん、まず食パンも本当美味しい。
食パンも美味しいですし、
完璧ですね。ぜひ12月17、16、17行ってください。
ですね。はい、楽しみです。今週土日オープンということで、
はい、
また僕もこの週末に飛行機に乗って大阪の方に行ってまして、
はい、
マスターズ甲子園。
あ、なんか行ってますね。
はい、っていう
先週末。
あ、そうです。8、9、10と、まあ、大阪に行って、まあ、大阪って言っても、まあ、マスターズ甲子園はもちろん兵庫県ですけど、
はい
はい。で、これどんな大会かって言ったら、まあまあ、各都道府県、まあ、この OB が、まあ、高校同士戦って、
野球の、ね、高校野球 の,
野球の、はい、OB が、まあ、都道府県で代表を決めて、でまあ、全部の都道府県がいるわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、九州だったら、沖縄と、どこどこみたいな
感じ
で、まあ、全国から16チームですかね、
はい、
が、出場するところに沖縄浦添商業の OB が出場しまして、そこに、まあ、密着の、まあ、取材という形で同行しまして行ってきました。
うん、兵庫県阪神甲子園球場、
はい、
ちょうどオフだしね今ね。
あ、ですね。いや、初めて行きましたけど、
お、
やっぱり感動しますね。
あ、一応高校球児ですからね。
そうなんですよ。
うん、
こう見えても、はい、首里高で野球やってましたね。
どんなです、いくらです、1時間いくらなんですか、甲子
園あ、借りるんですか、
レンタルは。
いや、レンタル料は分かんないですけど、
安いでしょうね。
ベラポリは高くないでしょ
う。高くないんじゃない、もうナイターやってどんぐらい、1日とかでやってるのかな、2、3時間1回借りるの。なんか3万ぐらいとか5万ぐらいじゃないですか。
あー、ですかね。
ぐらいかな。
値段はちょっと、まあ、調べてみたら多分すぐ分かる。
まあ、でももう甲子園ですでにベスト16が決まってたわけですよね。
あ、まあ、そうですね。
秋の甲子園が、
あ、もう行った瞬間にもう16は決まってるっていう状況で、別にこれ1位を決めるとかじゃなくて、まあ、行って、まあ、1試合やろうよっていう。
1試合、
1試合だけやるんですよ。トーナメントじゃないんですよ。
え、どんなってやるの。
だからもう1位を決めるとかじゃなくて、もう全国代表決まりました、で甲子園行きます、でその甲子園で、まあ、どこかのチームとどこかのチームが試合をして、1試合の勝ち負けを競うっていう。
他の代表みたいな人たちはどうすんの。
あ、他の代表ももちろんいますよ。あ、1試合っていうのはもちろんあれですよ、トーナメントじゃないっていうだけで、
あ、1チーム1試合みたいなってこと。
そうっす、8試合はあるってことっす。
ああ、そういうことね、
はいはい。
なんかわざわざ集まって、その中からさらに2チームだけ選ばれて試合するのかなって。
そうじゃないです。
なるほど、
はい。
ああ、面白いっすね、
はい。でこれまた、ルールがこれ絶妙で、 全部で、まあ、時間制限がまあ基本的にあるんですけ ど、
はいはい、
90分っていう、
はい、
やっぱりこの1日で4試合をこなすというタイトなスケジュールで、
うん
もう行わないといけないですから、
はい
まあ、この90分という時間制限があるんですけど、
うん
まあ、だから大体マックス7回ぐらいなんですよ、
はい、なるほど、
うんうんうん、でその中で1回から3回までは34歳、までが出れるんですよ。1歳から3、はい、あ、19歳から34歳までが出れて、
うん、最高のボケだったのにごめんね拾えないでごめんね本当に。
あの
1歳からね、
いやボケじゃないんですよ、
はい、申し訳ない、
いや天然で
34歳まで、
はい、で4回からは35歳からその上が出れるっていうルールがあって、だからまあ若い人は若い人同士で戦うっていうので結構均等な戦いがあって、
なるほど、マスターズのルール。
その中でもあの PL 学園が今回出てて、
出てたんですね。
はい、で今回 PL 学園の OB が出るのが初めてだったんですけど、でそこの OB 会長が桑田だったんですよ。
おお、すごい。
で今 PL ってまあもう野球部が球部というかもう今はない状況になってるじゃないですか、
はい、
だからもう PL の、まあ、この応援団 も、
うん、
もうみんな熱が入って、
あ、応援っていう かお客さんもいるんだ。
お客さんもいるんですよ。
なるほど、
まあ、もちろん普通の高校はいないんですよ、
うん
まあ、もちろん浦添商業とかも沖縄から来てるっていうのもありますし、
うん、
まあまあちょっと、うんまあ、沖縄関係者がちらほらいるぐらいで、
うんうん、
でも PL 学園に至っては、うん、もう地元っていうのもあるし、
はい、
もう PL 学園の OB も今現役で応援するところもないし、
うんうん、
ってので1500名集まって、OB OG が
すごすぎるな。
その中の一文字とかもちゃんとやってるんですよ。
ああ、はいはい、ありましたね、
500人ぐらいで、
マスゲーム的なやつ、
はいはい、ああそうそう、あれもしっかり、
うん
まあまあ、あれは完成してるのかどうか分からないですけど、まあ、一応一文字をやる人たちもいて、うん
はい、
ブラスバンドも普通の高校は、うんまあ、地元の中学高校が、うんまあ、このやってくれるんですよ。
うん、なるほど。
で、あの
条件よくあるやつかな、
はい、まあ、この地元の高校がなんかいろいろ演奏してくれるっていう、
はいはいはい、
だけどもう PL は自前でブラスバンドも連れてきてっていう、
すごいですね、
はあ、
それはどこで見たんですか。
これはまあ僕たち普通にスタンドで見てて、
スタンドもいっぱいあるじゃないですか。なんか、
あ、もう
外野なのか内野なのか一塁側三塁側
どこでも見れます。
あ、そうなんだ。
でも僕たちはもうバックネット裏で見てましたね、やっぱ。
おお、なるほど、バックネット裏、はいはい、はあ、なんかあの下には入れんかった、なんかあるさ、よく
関係して、あ、プレスルームみたいな、
みたいな
ところは行けなかったんですけど。
なるほどね。
なんか事前申請してないみたいな、
う
ん、
なるほど。
後からあの聞いたら、
うん
まあ、もしかしたらいけたかもなっていうのもあって、
なるほど、
これがまたあのちょっと、
うん、
まあ、奇跡に近いかなって思ったのが、
うん、
あの山内ゆり子アナウンサー、まあ、山ゆりさんって呼ばれてる沖縄の今 QAB でニュース読んでる人がいるんですけど、
はいはいはい、
全然わかってないやし白目向き倒してるやし山ゆりさんですよ、ケイジャーさん、山ゆりさん。
すみません、沖縄の全部知らないんですよ、芸能関係とか。いやいや、
全部知らないわけないでしょ。
関係も全部丸ごと知らない
ですよ。いや、オリジンの最年長でしょ。
いや、
なんでわかんないんですか。
関係ないんですよ、僕、オリジンじゃないんで。
いや、すごいな。
正直、ぽいだけなんですよ。
ここすぎるでしょ。
ね、
ぽいだけ。所属してるでしょ。
本当にすみません、申し訳ないですけど。
まあ、でもその山ゆりさんが、
うん、
あの、何がすごいかって言ったら、
はい、
あの、現役高校生で、
うん、
開会式のアナウンスを、初めてやったのが山由里さんなんですよ。もともと関西の方で、
あ、そうなんですね、
はい、で第79回夏の甲子園大会の時に、
うん、
この開会式のアナウンスをやったっていうのが山由里さんで、
すごい。じゃあなんか記念大会みたいなもんですね。じゃあアナウンスも、あ、アナウンスやってたんってこと
です
よね。
で、あ、そう、この、まあ、山由里さんが何マスターズ甲子園で何をやってるかって言ったら、まあまあ、総合司会的な、それこそマスターズ甲子園の開会式とか、
うん、
あとはまあちょっと試合と試合の間にまあどういうプログラムがあるよとかいう司会的な、さすがの山寄さんでもまあこの2番なんとかくんとかいうのはまあ甲子園のスタッフしかできない聖域らしいんですよ、あそこは。
あ、そうなんですね、
はい、だからそれはできないけど、まあ総合司会的な役回りでやっていて、でその第79回夏の甲子園に出たのが浦添商業だったんですよ。
はい、なるほど。
でその時のメンバーとかがいたりして、
う
ん、あの時アナウンスしてたの私ですみたいな出会いもあったりで、
すごい。
で後からその山由里さんに会った時に、なんか、あ、私に言ったらもう全然 通しきれたのにみたいな、このプレスルーム。
あーなるほど、
はあ、裏にもう、はいはい、このなんスタッフ証みたいなの、うん、借りれたよみたいな、言っていただいて、
うん、
あそういう道もあったんかっていう、うん、
なるほど、
のは後から気づいたんですけど、
まあ、浦添が出た時って監督あの人かな、じゃあ
森根監督じゃないですかね。
森根監督、あじゃあ全然違いますね僕。
あ全然違うんだ。
全然ですね。
この森根監督も来てたんですよ。
待ってください、
キイジャさんは誰と思ったんですか。
79回って何年前の、
もう100回行ってますもんね。
20回、
だから
20年前、
20年前だから、あの1990年代の、はい、
あギリチョンだな。でも分からんな。まあまあでもじゃあ違うんでしょうね僕。まあでも年下なんだ。じゃあ年下、
年
その OB さんは、浦添 OB さんは
年下っていうのは、
僕はもうその時は、
あそうですね、
もう79歳ぐらいだったと思うんで、です、です
多分ケイジャーさんの5個下とかいう、
その頃僕はもう79歳だったと思うんで、ですです。
あ79歳で
一生懸命喋ることに一生懸命なりすぎてます。
いや、すいません、すいません。
大丈夫ですか？食パン食います？大丈夫ですか？
一回落ち着こうかな。紅茶お願いします。先輩のボケに全く気づかなかった。
やり返されたのかなと思ってさっきのボケの。
いや、違う違う。あの、さっきのは別にボケじゃないですし。
正直、大したボケじゃないから、ちゃんと拾ってくれないと、本当にきついボケになるから、気をつけて。
いや、そうですね。
まあまあでも、なるほど。わかりました。もう、はあ、多分年下かな。
です5個下だと思います。
5個ぐらいの、うん、すごい
という感じもありまして。
どんな経験したんですか。
はい、まあ、この肝心の浦添商業自体は、まあ、結局時間制限に阻まれて、
うん、
あのゲームセットなんてこんなにシビアかと思ったんですけど、
うん、
あのまああれですよ。おお加藤さん、ありがとうございます。
は
い、
お土産いただきます。
お急なゲリラ差し入れありがとうございます。
本当にありがとうございます。
はい、な見た目玉ねぎに見えますけど。
玉ねぎです。
玉ねぎだば。すごいな、急に玉ねぎ。おなんか丸っぽい。あ
多分で
アンパンですね。
アン系のパンの。
はいはい、
うん、でしてしてして、
あそれで、うん、まあ、浦添商業が、
時間制限に阻まれて、
時間制限に阻まれて、要はもうシーソーゲームで逆転して逆転されたのを繰り返しで、本当にいいゲームだったんですよ。
おなる、
はい、で、うん、最終的に8-6の状況で、まあ、裏の攻撃だったんで、
うん、
裏の攻撃で、でもシーソーゲームでずっとひっくり返したりしてるから、なんか流れ的には、うん、まあ、ここ2点ぐらいだったら全然いけるっていう、
はい、
おせおせの空気の中、
うん、
先頭バッターがアウトになって、うん、ワンアウトになった時点で、うん、あの時間来ました終了ですって言って、
あそうなんだ、
あーだって、こんなにシビアと思って、
すごい
っ
すね。
でこれをどの時計で見てるか分かんないんですけど、
うん、
このバックスクリーンに時計あるじゃないですか、
うん、はい、
あれではあと3分ぐらいあるんですよ。
お
だからなんかそこもなんか複雑な気持ちになって、
なるほど、
どこからの90分だったんだろうみたいなのもあったりして、整列まで含めて90分なのかとか、なんか、
なるほど、
うん、3分あればどうにかあと1人2人いけんかっていうので、だからこれがまた重要なのが、マスターズ甲子園って別に登録人数に制限ないんですよ。本当の甲子園18名じゃないですか。
あそうなんですね。
マスターズはもう全然何十名来てて、浦添商業も40名50名来てたんで、もう全員出すのに必死なんですよ、どっちかといえば。
あなるほど、ね、
勝つよりも、
うん、
上手い人をずっと出すんじゃなくて、うん、もうダイソーでも何でもいいからみんなを立たせてあげたいっていうので、うん、
まあ、勝ち負けは問題ないみたいですからね、
うん、もう、
まあ、優勝決めないんだから
ですね。だから勝ち負けよりも、まあ、どっちかといえば、まあうん、まあ、勝ちは意識しつつ、まあ、思い出の方が大切みたいな感じじゃないですか。だからこのあと2人がギリギリもう試合に出れずにっていう人もまあいてっていうね、
うん、それはそれで思い出残りますね、
はあ、
いやそのルールでも出れないんかいみたいな。もう現役の時もベンチだったのにとかもあったかもしれないし、もしかしたら
あるでしょうね。
もしかしたらでもレギュラーだった可能性も一応あるんですけど、
はいはい、
もしかしたらね、すごいっすねルールが。でもなんか相手はでもどこだったんですか、その浦添の相手っていうか。
相手はあの淡路島の、うん、三原高校っていう。
なるほど。もう本当に甲子園出たことあるチームも全く関係なく、
うん、
その県代表地域代表で出れるチームは出れたってことなんですかね。
一応県予選も、
あ予選があって
あるんですけど、うん、ただまあ なんていうんですかね、去年は沖縄も沖縄選抜っていう形で、うん、ま
あ、
那覇商業だったり、うん、読谷高校だったりっていうこの、まあ、みんなで、まあ、寄せ集めで、うん、集めたチームで出たっていう、
なるほどね、
そういう年もあったり、うん、まあ、こうやって浦添商業が、うん、ちゃんと他の何チームかと戦って代表になって出るっていう年もあったりっていう、うん、それはもう地域とそのタイミングで、まあ、バラバラらしいですね。
うーん、何をでも取材したんですか。
まあ、このマスターズリーグが、うん、まあ、どんなマスターズ甲子園がどんなものなのかっていう、
何回目、
今回で何回目ですかな、もう19回目以上、2000年ぐらいに始まってたんで多分結構歴史はあって、
年に1回かな、
年に1回らしいです。
うーん、
だからなんかいろいろ、まあ、その十何回やってるんで、まあ、いろんなストーリーも映画化されたりもしてるらしいですよ。アゲインっていう名前で、主演が、ミキプルの誰でしたっけ、
ミキプルン、
ミキプルンの
中井貴
一さん、中井貴一さんが主演の映画とかになってるらしいですよ。
すごいっすね、みんな好きなんすね、甲子園。
うん、だから、うん、徹底してるなと思ったのが、うん、この開会式のプラカード持つのも、うん、あの OG なんですよ、マネージャー。
ああ、なるほど、
どこかのマネージャーの OG が。
そこまたあれかなと思った、あの兵庫県の有名な学校であるでしょ、プラカード。
あ、そうなんですか。
プラカードの学校があるでしょ。
あ、プラカードを持つのはこの高校っていうのが決まってるんですか。
もうこれやるために入学する女の子もいるみたいな、女子校だったかな、忘れたの。
へえ、
そこの OG かなと思ってしまった今。
ああ、なるほどなるほど。あ、でもそこもいるでしょうね、うん、だからなんかボランティアがめちゃくちゃ多くて、
なんか、まあ、そうじゃないともう運営先もね、
うん、
どこが、別にビル・ゲイツさんがやってるわけじゃないでしょ。
ビル・ゲイツがやってるわけないでしょ。
だからもう潤沢じゃないさ、お金も絶対。
急のビル・ゲイツが、
はい、こんな時間も決められてるし、はいはい、みんな仕事もあるだろうし。
うん、でも、うんうん、そんな中、うん、あのいろんな大学のボランティアとか、
うん、
はい、地元の方とかが運営してて。
なるほど。好きでやってるのと、うん、
はいはい、
あのボランティア、
うん、
もしくはこの野球って先輩後輩厳しいでしょ、
はいはい、
お前来いよっつってやれよ手伝いやれよっつって呼ばれてる人たちもやっぱたたえるんじゃないですか。
いるんかな
8割。
いや、でもそれだったらもう俺もチームメイトとして出してくれって、
うん、
もう俺 もうマスターズだろって。
そこも要はヌンというのヤッケイシージャーの力で、もうお前は出さん、
マスターズになってもヤッケイシージャーだばって。
お前裏でやれっつって。
死にヤッケイやし、
なんかそんなのもあったかもね。でもお客さんがさっき1500人 PL 学園さんだけで、
はいはい、
チケットもあるってこと。
チケットない、もう無料で入れました。
あ、ですよね。じゃあ、はあ、もしあるんだったらもう商業目的にみたいなのもあるから、
うん、
なんかどうなんのかなと思ったんですけど。
いや、まあでも商業目的ではないんかな。
目的っていうか、もしやるんだったらその分でまたね延長料とかであと 2,3 分ぐらいは取れるとかあるさ。
はいはい、
全く本当にもう時間通りやるんだったら、
うん、
もう本当にもうあの一切足が出ないようにしてるんだなと思って。
ああ、なるほど。もうトントンで、もうカツカツでやってるっていう。
絶対にっていうか。
まあ、確かにそうですね。そこまでシビアだったらっていう。
桑田さんは何してたんですか。
桑田さんはあのさっきのルールにのっとって、うん、4回から、うん、あの投げよったんですよ。
投げたんだ。
はあ、
すげえ。
投げて、打ってすごかったんですよ。一回しか打席回らなかったんですけど。うん、ライトオーバーのツーベース打ってました。
はし、ライトオーバー、
はあ、
流してオーバーしたの
です。
すげえな。
で、あと選手先生もやってました。
ああ、なるほど。
選手代表桑田真澄って言って、
へえ、
はあ、
息子がマットとか言わんかった。息
子がマット。いやいや、急に放ってこないでしょ。
すげー、
世間知らずだけどっつって。
いやいや、そこまでは僕は言ってません
け
ど。いやいや
いや、いや、そうでしょ。 それで有名になってるんだから。
あ、そうなんだ。正直わからないわけよ全然。
ああ、
うん、まあまあまあ、でもそんぐらい、なんかもっと他にもすごいスターいたんじゃない、もしかしたら。
でも僕は、うん、あのわからなかったんですけど、うん、PL 学園のピッチャーびっくりして、うん、マスターズリーグ、甲子園、マスターズ甲子園、
うん、
まあ、草野球の延長線上かなと思って見てたら、
はい、
全然そうじゃないなと思ったのが、あーっつってこの1回の表 PL 学
園。、まあ、あー言いたいだけじゃん。さっきから
あもう甲子園に来たんで、もうあのあーを直接聞いたんで、はいはいはい、もうあーっつって、うんうん、もう1球目放ったら144キロ、う
ん、
びっくりして。
これボールは何？
ボール高級です。
公式でやってんの？
はい。
うわすげえな。
全然草野球じゃないやしと思って、うん、で2球目ホールじゃないですか、うん、147キロで、でまたバッターもバッターでそれを打ち返してレフト前ヒットになるんですよ。
すげえ。
でも全然レベルもう本物の甲子園やしと思って。
そうだね。いやすげえな、
はい。まあ、もちろんピンキリではありますけど、うん、でも、まあ、すごい選手はそんぐらいすごい選手もいて、うんうんうん、元プロみたいな話が誰かしてましたね、うん、その147放ってた人は。
ああなるほどね、はい。
でもこれもまた絶妙なルールで、ピッチャーは27歳以上じゃないとダメとかいうルールもあるんですよ。
おお、なるほど。
だから去年まで高校生だったみたいな人はなんか投げれないっていう。
あ、はいはいはい。
なんかそこら辺のルール作りもだいぶ時間かかってやったんだろうなっていう感じがして、面白い大会でしたね。
なるほど、はあ。何泊してきたの？
2泊3日で、
うん
うん、
昼は甲子園。
昼は甲子園。
夜の甲子園もあったんですか？
一応言っとこうかなじゃないよ。
あったんですか？150キロ投げたんですか？
じゃあの 夜の甲子園は。
あなたのバットで放り込んだんですか、ホーム
ラン。あの、じゃあ夜の甲子園はもう本当に、うん、あのマネージャーなしの、うん、もうナインだけで楽しみましたけど。
へえ、そうなんですね、はあ。兵庫県内ですか？それともなんかまた移動して大阪とか行って。
まあ一応大阪ですかね。宿が大阪だったんですよ。うん、
ああ、なるほど。
は
あ、
まあ、だから夜は、うん、はあ、まあ大阪で、うん、はい、あ。夜飯ナインを。
あれ、言いました？夜のサイレンも。あーってやりました？
あの、俺が飲みすぎた時にハッスル。あーっていう。あと夜のサイレンは今回はならなかったっす。
あ、そうなんですね。
はい。
まあまあでも楽しみましたね、じゃあ。
あ、そうそう。あと、淳選手も一緒に今回行って。
え？なんで？
淳選手は、何なんですかね、まあ、取材の記事を書くのは僕なんですけど、うん、まあ、華やかしみたいな感じで。
なんすか、営業ってことです。
まあ一応営業として一緒に行って、
うん、へえ、
はい、
すごいな、いろいろ絡んでるんですね、オリジンも。じゃあ、
まあそうですね、今回のこの旅には、
うん、
まあ、絡ませていただきまして。
なるほど。
うん、まあ淳選手は淳選手で、うん、あの、まあ、甲子園で寒いんですけど、もう半袖になって、うん、パイナップル あのシャツを着て、
お、
はい、一生懸命声出して。
パイナップルのシャツって、
柄がパイナップルも、はや、
なんか手作りでキャラがいたんかな。
それもまた FEC にパインペイチン君ってのがいますんで。
はいはいはいはい、
分かってないやつや。白目向き倒してるやし。
いや知ってる知ってるよ。
いや知ってます。
パインさんでしょ。
いやパインさんって言ってないから誰も、うん、パインペイチン君って言ってるんだから。
パイペイさんでしょ。
いやパイペイって誰も言ってないから。ね、パイペイって。パイペイみたいな。
すいません、本当に失礼なことして、本当にすいません。
いや、
で、いや、何やったんですか、始球式。
いや、始球式やるか。
何やったの？
淳選手ですか、うん、はだからひたすらスタンドで声を出して応援するっていう。
華やかしって何？華やかしっていうか、ただ個人で行っただけってこと？
いや、もちろんオファーがあってからですよ。
うん。
まあだから、多分。
何を
多分ですけど、この
人を。何もし、ただ呼ばれただけ。
ただ呼ばれただけ。あ、
なるほど、ね。
まあだから、まあ淳選手はフォロワーとかが多いじゃないですか。ツイッターとかの、
ね、
多いんで、多分ですけど、うん、まあ、これネット記事なんで。
ああ、なるほど。ネット記事の取材に行ったから。
まあ、はい、で僕が文章を書きました。
なるほど。
で、淳選手も一緒に行きました。で、淳選手が宣伝したら広まるんじゃないかっていう狙いなんじゃないですかね。
わざわざ淳は、じゃあ、あれ、パインのなんたらじゃなくて、あれ、なんだった、あれで行けばよかったのね。
ああ。
藤波で。
ははははは。確かに。
なんかあったんかな。まあ、やってはいけない何かがあったんかな、藤波さんを。
いや全然ないんじゃないですか
ね。え、甲子園といえばね、大阪桐蔭で
沖縄の藤波みたいな感じで
やってたしね。
お、うん、確かに。なんでそれもいいですね、
うんうん、なるほど。じゃあもう来年もまたオファーあるんじゃないですか。
あればいいですけどね。
うん、
はい、
楽しみですね、今後の。じゃあ高校野球も応援してくださいよ、もう。じゃあずっと。
いやもうだからちょっと今回甲子園行って、うん、やっぱ甲子園見る目変わりました
よ。あっちは盗んできました。
いや盗んでないです。
あ、もう無理だったんだ。やっぱグラウンドには降りれなかった。
そうですね。
なんかあの 甲子園球場の外にあるあの草みたいなのは盗んできました。
いやいや、もう勝ちないでしょ。雑草やし。
わからんよ、あるかもしれん
さ。いや、土なんだから、グラウンドにあるから勝ちあるんだって。みんなが持って帰るから勝ちあるんでしょ、あれ。
いや、何かしらあるかもしれないよ、本当に歴史の、歴史のある草。
いや、しおれておしまいと、そんなもん。
それもなんか、なんていうの、この、ぺたんこにしてさ、しおり的なことにして。
いや、自由研究じゃないんだから。
ごめんね、無理やり突っ込まさせよう。
いやいや、
無理やりで、本当すいません。でも、はい、はい、よかったと思いますよ。いい記事でした。
いやいやいや、書いてないし。
あ、まだ
今から、今から書きます。はい。ということでね、まあこれ記事をアップしましたら、
うん、
またちょっと皆さんに宣伝しますんで。
これはもうだから、ウェブ配信、え、なんていうの、こういうの。
これはまあネットの記事ですね。
ネットを調べたら、
無料で見れるやつですね。はい、今から書いて。
なるほど。
はい、出来次第また、
うん、
はい、告知しますんでよろしくお願いします。
いや、楽しみです。
はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。
はい。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
カトちゃんさん、ありがとうございます。ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。78.0FM Naha。Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジンアワーやっております。
そういうことですね。ありがとうございます。
は
い、
さあ、それではですね、今日メールからいきますか。
はい、
はい、
メール、
はい、はい、お願いします。
あ、これからいきます。
あ、じゃあ行きましょうか。今せっかく来てる
んで、千田さんから、はい、お番です。レシューラで失礼します、センダリーナですけど。来てますよ。
あ、もうリアルに来てたで、
はい、
レシューラってのはレシート裏ですよね。
そうですね。
だびっくりした、これ最初レシートの裏で、しかもアテナのところに新都築オリジンアワー当てって書いてるから、
あ、なるほど、
あの最初このパン代を請求されるんかなと思って、
うん、
びっくりしたんですけど、そういうことではなかったっていうワンボケでした。うん、はい、
いや、でも本当に払ってください。
いや、なんでよや。
じゃあ行きましょう。
はい。
来たぜ令和時代のコーナーですね。
はい。
さあ、令和の時代は動物の殺処分廃止になって、戦争もなくなって、世界が平和になって、いい加減背の高いメガネの似合う、おっと、これは、まあ、いや、男性と大型犬と末永く幸せにってならんかなということで。
いや、ずっと言ってますね、こればっかりは。う
ん、さあ、ちなみに。
はい。
この、お手巻きですか？
お手巻き？
お手巻きを、まあ、まあ、いや、読みます、まずは。はい。FM 那覇に向かう車で、書いたのですが、この辺で、ペンをサイドブレーキの中に落としてしまい。
リアルだな。
これはやばいっすね。
これ、降りなくなるんじゃないですか、サイドブレーキが。
ねえ、慌ててしまいましたということで。めでたし、めでたしという。
いや、めでたくないわ。
これでもありますよね、こういうの。
サイドブレーキの中でこの、要は、引っ張る、上に引っ張るタイプのサイドブレーキ。
だと思いますよ。あれ、なんかね、隙間があるでしょ。あそこにカードとか落としたらもう本当がっかりじゃないですか。
あー、どんなでしたっけ、僕最近このフットブレーキのサイドブレーキの車が今基本的に家の車とかそれなんで、この引っ張るタイプのやつのイメージがあんまりわからない。座席とサイドブレーキの間ってことですか？
座席と
サイドブレーキの、
あ、落とした場所ですか、
は
い、っていうかもうそうなんですけど、サイドブレーキの中に落ちるんですよ。
中に落ちましたっけ？
隙間があるんですよ。ゴム製になっててこう。
ああ、はいはいはいはい、
そういうのとか、
はいはいはい、
とにかく隙間があっちいっぱいあるんですよ。あの間の真ん中なんですよ、あそこって。
間の真ん中、
サイドブレーキあたりは半径10センチ以内はもう、
はあ、いろんなものを吸い込むんだ。
あっちは危ないんです
よ。ブラックホールだじゃん。
そうなんです。特に何かどんがらがしちゃはならないですよ、
はいはい、
直接。 ただ大事なもの落としてしまってもああもう取りにくいもう取れないってなるがっかり感が半端ないんですよ。
あ、地味な感じで。
そうなんですよ、
もう難儀だなっていう。
もしこれがジャッキー・チェーンさんの映画だったら、はあ、もう車サイドブレーキ引けないで、はいはい、フットブレーキだけでアクションしてる形になりますね。もう恐ろしくて。
いや、もっとスタントマン頑張るわ。それは
何もできなくなります。
いや、
そんなもんですよ。だから
なんでジャッキー・チェーンの映画の中でペン書いてるんですか。
さあ、それでは、はい、オリジンチャンプルがいっぱい来てますね。
オリジンチャンプルがいっぱい来てるのは別にこれは発表しなくていいですから。
なるほど。ちょっとこれでも一回あれじゃないですか。
はい、
なんかこうごちゃっとさせないと。
はいはい。
あ、とりあえず行きましょう。
はい、
こうメール行きましょうね。
メール、はい、
何でしたっけ。ケージャージ世代はちょっとあれしましょう。
あ、今のところ来てないですかね。
うん、
はい。
青葉さんからいただきました。
青葉さんありがとうございます。
シュリノスケさん、ケージャージさん、こんにちは。青葉です。
はい、こんにちは。
令和世代、
あ、令和世代、
シュリノスケさんが旅に出る。
いや、ざっくりだな。
もう出てますからね、ちょくちょく。怪しい営業がバンバン入って。
いや、怪しくないです。しっかりしたところから、ネット記事を書いてくださいというオファーがありました。沖縄マグネットさん、ありがとうございます。
そして、イベントスペースで、ケージャーさんのタロット占い開催。
うん、これはもう、やろうと思えばすぐにでもできますね、これは。FM 那覇のイベントスペースで。うん、これは公開タロット占い。
ま、そうですね。まあ、インチキって分かってて、やるのであれば全然できます。
あ、インチキなんだ。
当たる当たらんはもう本当に、発揮的な、発揮的な、ね。
うん、発揮的な。
当たるも発揮みたいな。当たらぬも発揮みたいな。
あ、そんな言葉あるんですか。
大城くまさんのメガネが白になる。
はい、今、赤か。
なるほど、いっぱいあるんです、
ね。白のイメージもあるまでも。
優しいっすね、令和世代。青葉さんの考える令和世代が。優しすぎる
な。ほのぼのしてるな。
さあ、PS。自分の部屋にある ネパール募金台、先週は 15,991 円から、今週は 16,237 円に増加。
ありがとうございます。
今日は道に迷いっぱなしで、スマホの機能を使っても迷子になった一日でしたということで。
地元で？
いや、いろいろあったんじゃないですか、もう本当に。
旅に出てたかな、逆に。
あ、それでかな。シュリノスケが旅に出るという流れにやったんですかね。
あ、それで思いついたんですかね。
もうこれ、オリジンチャンプルーさんしかねえか、オリジンチャンプルー読んでいいですか、もう。
いや、オリジンチャンプルーは多分の、オリジンチャンプルーで読んでるんですよ。
さあ、来てますね。
はい。
これも千田さんからだ。
あ、千田さん。
今日は、シンがいないの？新ロボット作って来ればよかったね。ということで。
ヒープーロボみたいな。
そうですね。ま、ロボでもダメじゃないですかね。もしかしたら、
ね。新ロボ。ロボも謹慎中だから一緒に。
まあ、いない。仕方ないから。ダムの予想。95.5%。
はい。
金曜日に捕まえる野良猫2頭。土曜日の桜猫のうんち拾い10時から千田里奈さんですね。
あ、また土曜日も。うんち拾い大変ですね。
僕草刈りやってるんですよ、たまに。
はいはい、
実家の方で。
いや、もうこれ聞いてますよ。何回も聞いてますよ。
草刈りは草刈ったらすぐ捨てないタイプなんですよ、僕。一回枯らすんですよ。
あ、それはなんでですか。
水分、まあ、
捨てやすいみたいな。
そうですね、はいはい、枝とかも折れやすくしたりとか、はいはい、軽くなるし。
なるほど、知恵ですね。うん、
それ置いとくと、
はいはい、
うんこするんですよ、猫が。
え、トイレと思われてるんだ。
猫か犬か分かんないです
けど、はいはい、
こういうなんか対策ないですかね、なんか。
ああ、なるほど、これはうんこされないような対策っていう。
そうですね、俺がかお前がうんこしとくと。
逆に
そこに、ここ縄張りで、縄張りで、
もう人の縄張りだっていう。
そうそうそう、教えないといけないんじゃないかなと思って。
太刀打ちできねえ、でっけえのがあるぞっていうのを。もう
なんか取ろうとしたら枯れ葉を、
はあ、
くっす、あ、これ絶対やられてると思ったらやっぱりやられてるん で、
その場合は
片付けしにくくなるんですよ。
どうするんですか、まあ、やられたとして。
ちょっともう見つけて、ちゃんと、
はいはい、
カモフラージュされてるから分からないんですよ。
あ、そんなかぶってて、
顔面近くまで行かないと。もう砂とかじゃない、置かれてるんですけど、
はいはい、
なんか同化してるから分からないんですよ。
は
で、あ、これはもうハエがいるか。
ああ、なるほどなるほど。
っていうか、ね、
これは千田さん、なんかコツがあるんですか、フンを見つける。慣れ
だな、やっぱ慣れなんすね。
経験がものを言うんだ。
はいはい、なんかアフリカに長く住んでいる人たちみたいですね。あそこにキリいるよって言っても分からん、全然分からない
あ、じゃあもう
感じ、あそこにうんこあるからとか。
視力がもう特化されてるんでしょうね。
特化ね、
スコープみたいな感じで。
いやこれはちょっと俺も修行必要っすね。じゃあこれは
いや
さあ、ケージャージ世代来てますね。
はい、
昔アゲナーに熱帯魚屋あったよね、昔アゲナーにおもちゃ屋あったよね、昔アゲナーに瓶投げるおじいたよね、9区しかしのオレでしたということで、
オレさんからまたアゲナ情報が、
全部名前は分かりますね。
お、熱帯魚屋は何すか、
ね、待ってよ、ね、あれちょっと待って、ど忘れした、何でしたっけ、4文字の
熱帯魚屋っていうのでも有名だったんですね。そこは
有名っていうか、まあまあそこがあったんですよ。
おお、4文字
デージ、ど忘れした、裏にねゲームセンターも併設してたところもあったんですよ。
はいはい、
おもちゃ屋はね、
おもちゃ屋とかいっぱいありそうですけどね。
あ、いっぱいあったんですよ。潰れたのはあるんですけど、今でも一応ありますね。
あ、現役なのも。
現役なのも。
あのミニ四駆大会やってるところありますよね。
あ、今あるところですね。じゃあそこは、はいはい、そこはありますね。
ピ
ン投げるおじって誰だったかな。
いや、アントニーだよ。なんで俺が覚えてるんですか。
ごめんね、
瓶投げるおじアントニー
言わさせてごめんね、アントニー。雨靴です、いつも
で、
膝下の、
いや、そうなんだ、それは初めて聞いた。
膝下のね、
自分は瓶を踏んでも大丈夫のように雨靴履いてんだ。
多分
だった、せこいやつだな、
だったかもしれないですね。
うちの地元は、
あ、誰いたんですか。
はい、あのケンジーってやつが
いっぱいいるんだよな、どの地元にもケンジーは。
はい、であと真の地元にあのナスビと春巻きっていうこれがもう全メディア通じて唯一芯が出るコーナーですから、ここ。
お笑いコンビみたいですね。
ナスビと春巻き。
春巻きがね。さあ、まだ来てますよ。お、来ました。加藤ちゃんさんから。
はい、
あ、昨日出したんすね。
はいはい。
ちょっと待ってください。俺もう全部、あれなんだよ。
はいはい。じゃあ、ちょっとさっき一つ CM 流し忘れてるので、一回ここで一つだけ、
あ、じゃあお願いします。
CM 挟みたいと思います。
ぜひぜひ。
はい、それでは、一旦 CM です。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、ということで、オリジンをやっておりますけれども、どうですか、ありましたか。
ありました、来ました、はい、今、カットちゃんさんからですね、
はい、
シュリさん、ケイジャーさん、おしるこまさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
こんにちは、
そして水曜オリアワの大黒柱、国分寺のカットちゃんさん、あれ、ようこそ沖縄メンソーレ。あれ、カットちゃんさんじゃないのか。
おお、誰からだ。
まあまあ、いや、読みます。はい、ケイジャージ世代、今から30年ほど前にはDC ブランドのブームがありました。
DC ブランド。
メンズなんちゃらやコムデなんちゃらなど、学生には高価なファッションブームでした。そのお店の店員のことをハウスマヌカンと呼んでいたと思います。沖縄で言えば今の国際通りのドンキホーテビルが、フェスティバルビルだった頃です。ラジオネーム、食安さんです、ということで。
すいません、今。
食安さんです。
本当に、一つの単語もパッと来なかった
です、ね。嘘だろ。
DC ブランドは、DC っていうメーカーがあるんですか。
いや、その、で、全体のことを言うんですよね、DC ブランド。デザイナーズなんとかっていうのを DC ブランドって。バンとか聞いたことない？ BAN のバンとか、メーカーバンとか。
バン、バンはなんか聞いたことあるんだ、バン。
学生の頃はもうみんなバッグ持ってたんですよ、バンっていう。オフシャワーは？オフシャワーとかも DC ブランドではないかな、わからないんですけど。
今はもうバンもオフシャワーもないんですか？
もう一回。
バン。
あ、バンか。VAN か。
VAN じゃないですか。
あ、バン、それか、それだ。とか、わかる、それは。
ああ、わかんないっす。
わからないんだ。
はい。
一応、でも、そんな感じの時代なんですよ。これ、でも、メンズなんちゃら、コムサ、コムデ、コムサデモードとかもですかね。コムデ、ギャルソン？ギャルソンってあったんですか？コムデギャルソン。
うわ、マジでわからん。
メンズ、なんかまあまあ、でも、あった。だな、
これは今言ってるやつは全部もう今はなくなってしまったメーカーなんですか。
あるんじゃないかな、ないのかな。
あるけどもう。
ハウスマヌカンは、ハウスマヌカン、
ハウスマヌカ、
ハウスマヌカン、
あ、分かんないですね。
いや、多分あのそのブランドもののお店の、
はいはい、
多分ブランドを着てる店員さんじゃないかな。そう、今でもあるでしょ。自社ブランドを着ながら営業する人。
はいはいはいはい。
でしたっけ、ハウスマヌカン。
おお、でもそれはなんか基本的に、じゃあ今はみんなハウスマヌカンってことですね。
の人もいるんじゃないですか。
うん、
肩パッドとかね、よくね、あの時代さ、あのスーツだったら。
ああ、その時期のああいう感じの、 ものが全部まとめて DC ブランド。
カタパッドはもう全部ハトがいたんです、中にハト。
いや聞いたことないわ。
ハトがいて、それが自由に出入りできるようなファッションブランドの。
いやだったらもっと知ってるよ俺も。ハト履いてた時代あるんですよねって俺もパッと思うでしょ。あ、 DC ブランド、あ、ハトですよねって俺すぐ言うよ、そしたら。
そうなん
です
。じゃ
あ、いやそうなんですよじゃないよ。そうじゃないでしょ。
あれ、いや、あのあれなんですよ、加藤ちゃんさんのが、
はい、加藤ちゃんさんのは、どこにあるかが今不明な。
なるほど。
国分寺から送ってますから、どこかで一回経由してるんですかね、沖縄来る途中で。あ、1日ではなかなかつかないですよメールって。
可能性がね、
はい、
1回ワンバンしてんのかな、どっかで
ワンバンで、島根あたりでワンバンしてるんじゃないですか。
うん、でも来たらじゃあ読みます。
はい、
大体今のところ以上ですね。
はい、わかりました。
はい、
じゃあそれでは、こちらのコーナー
行ってみなさい。
はい、行きたいと思います。
うん、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
お願いします。
はい、ということで琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。まあ、本日はですね、
うん、
あの、まあ、シマクトゥバクイズというタイトルがついてまして、
はいはい、
最近結構このシリーズやってるんですけど、
うん、
それの、第3弾ということで、
うん、
猫を飼っているのは誰という、まあシマクトゥバクイズが出ていまして、
うん、
ミムさんとカナさんが、
うん、
あのそのエントリーなんですけど、
うん、
猫飼ってるのは誰クイズの、
はい、
でもおそらくこれイラスト的にこの FM 那覇の、
うん、
スタッフの綿抜きかなさんと、
はい、
あさとみむさんじゃないかなっていうお二人が、
おお、なるほど、
はい、出ていまして、
うんうんうん、
で、あのみむさんとかなさんで、これはもう2コマ目でヒントが出るんですけど、
うん、
これでもう大体はもう皆さん分かると思います。2コマ目、
うん、
愛おしいのシマクトゥバはヒント、愛おしい、
うん、
好き、
うん、
という、のが、ヒントになってるんですよ、
うん、
ここでも分かるんじゃないですか。
ここでっていうか、まあ愛おしいは分かりますよ。
はい、
え、いいんですか。
でここでもう、答えは何ということになります。
なるほど、
クイズです。
これは大きな振りですね。そうきたか、振りということか。
いや、
そんな当たり前のね、答えを言ってくれよではないんですね。
いや、
ケージャージと、
いや、クイズですから、これは。
ケージャージたるものみたいな。
いやいや、試されてないですよ。いや、クイズですから。
アマチュアのお笑い代表として、じゃあ頑張っていこうかな。
いや、アマチュアだったわ。
頑張っていこうかな。
芸歴二十何年だわ。
愛おしいの方言
は、これがヒントです。でその結果猫を飼っているのは誰かっていう、
あ、そっか、
はい、ミムなのかカナなのか、
うーん、
いやもう今分かりますよね。
マサでいいですか。
いや、マサって誰だわ。
マサで
いいですか。急に来たのマサ。
カナと
カナと
ミム
と、かわいい、二人かわいいよ。
カナミム、カナミムだから、
いや、カナミムだからじゃなくて、
なんか繋げて、鍋じゃない、
急におばあ来たやし、
今ラジオだけど肩をこう揺らしながら言いました。
いや、
鍋じゃないですか。
いや、それは別にいいんですよ、揺らしながらかどうかは。なんで急におばあ来たば、鍋、
うん、
二択クイズなんだ
から。カナです。カナでしょ。
いや、スーとよ、スーと答えだな。なんでカナだと思いますか。
いや、でもカナさんどうから来てるんじゃないですか。
はい、ヒントの愛おしいのシマクトゥバがヒントになってますから、
うん、
愛おしいはカナさん、まあ、カナさんですので、
うん、
方言で、4コマ目で猫を飼ってるのはカナさんと。
なるほど。これでも本当に飼ってらっしゃるんですか。
じゃないですかね。
へ、
今日綿抜さんがいないんでいたら聞きたいんですけど、
うん、
はあ、いや、なんで急遽しかしの俺さん手振ったんですか。
みんな
カナさんの話してるぞ今、うん、あ、いないよって、 ありがとうございます。
でもみんなもう出始めてますね、うん、本当に続々と。
でも続々ともう、あの、
すごい
ですね、とどまることを知らないですよ本当に。
うん、
どんどん出てますよ。
もうネタが溢れんばかりじゃないですか。もう今楽しいんじゃないですかね。
ですね、
うん、先生は
もうあの人もいるこの人もいるっていうので、
うん、
どんどん思いついてるんでしょうね。
いや、羨ましいな。
はい、
さ、一応ちょこちょく来てるんで、
はい、
これカットちゃんさんから、
はい、
予想来てます。
予想
ダム 92.4%、
はい、
ショーの体重 46.6 キロ、 桃心先生が本日読まれた新聞2つ、カトちゃんさんでした。
あ、どうなんですかね、桃心先生は、うん、ちゃんと西読んでるんですかね。
もう読んでるでしょう。
まあそっか。
でも自分のやつと、例えば、はいはい、ライバルのやつとみたいな。
まあそっか、2つしかないから、逆に言えば相手とネタ被るのも嫌だし、うん、まあ、そこは見るでしょうね、う
ん、多分見てるんじゃないですかね、いろいろとネタも探しながらね、
はいはい。
さあ、じゃあたまにやってる、シンがいなくなってたまにやってる、これも読んどきます。
ツイキャス、
ツイキャス、
はいはい、
いっ、あ、今日なんかいっぱい来てるな。
どうですか。
これなんかすげえな。
おお、すげえなじゃなくて、何がすごいかをちょっと言ってくれないと。ちょっと目読はやめてもらっていいですか。
メンズビギ、聞いたことない。メンズビギ、
メンズビギ、これはもしかして噂の DC ブランドですか。
DC ブランドにあったと思うんですね。
うわ、わからんな。
なんかテレビとかといろいろ被ってるから、もうちょっとよくわからんな。
全然、あ、聞いたことはあるけど全然意味がわからないです。あ、要はあれですか、うん、そのスタイルってことですか。今で言うなんかストリート系とか、なんかそういう意味で大きなファッションの括りとして DC ブランドっていうファッションの形ってことですか。
デザイナーズなんとかっていう定義はあると思います。
ほう、
そう、 C が分からないです。 デザイナーズ
クリエイティブ、デザイナーズ
また多分で何か、
はいはい、
デザイナーズなんとかでしょ。
はあ、はあ、はあ、
そう、いっぱい来てますよ。もう一個も読もうとはしてませんけど。
なんで読まんば。
いっぱい来てるんで。
いや、いっぱい来てるだけの報告はシンプル自慢になっちゃうから。
たまには美しい声をちょっとメールに。
いやいや、のめっちゃ喋ってるんですよ。
マイクに乗せて。
いや、美しい声って言ってくれるんだったらありがたいですけど、それずっと喋ってるんですよ。それで
お願いしますよ。本当に。
じゃあ、まあ、水に刺した花さん、うん、桃心先生はオリジンのことをよくネタにしてくれるよねとか、うん、旧具しかしの俺さんが、うん、社長と局長も出てきそうとか、はい、言ってくれてますよ。
おお、なるほど。
で、お笑いカレー大好きわらばあさんは、うん、猫を飼っているのはミムさんと、思いっきり間違ってますね。
うん、
思いっきり間違った答えよ。
何かのあれでしょ、メッセージじゃないのこれ。あ、
それかミムさんも
裏メッセージが入ってんじゃない。
あ、そういうことは。ミムさんもじゃ猫飼ってるんですかね、もしかしたら。
うんうんうん。
ビッグノーズさん、マサ斎藤かなと。いや、さっきのマサを掘り下げなくていいんですよ。
なるほど、
はい、うん、
なるほど。それか、そういうことですね。
ああ、なるほどね、うん。メンズビギっていうのもさっきも来てましたし、
うんうん、
はい。じゃあちょっと早いですけど、うん、ケイジャーさんの行きましょうか。
行きます。
はい、
じゃあ本日の沖縄のダムのあ貯水率94.3%。
94.3%
94.3 ですね。
いや、もう今年は余裕ですね。
まあ余裕でしょ
う、この時期で 94% っていうのは。
もう余裕です。どっかの大巨人さんがダムの水を一口飲みに来なければ大丈夫です。
いや、大巨人が来るか。
身長100メートルぐらいの
でかさようや。いや、どんなリスクだばそれは。
さあ、そして、
はい、
すっとこどっこいの体重は、
はい、
蕎麦賞が、
はい、
ちょっと今日は忙しすぎてっていうことでちょっと保留なんですよ今日。
もう最近はこのパターンが多いですね。
今日保留。もうなんか今の芝居の稽古もいろいろやってるらしくて。
あ、日付変更戦も始まりますし。はいはい。
だからちょっとあれ。
わかりました。
一応、ちょっと来てないんで。
はいはい。
じゃ、ちょっと、エジプト用語一つだけちょっと。
いや、エジプト用語。
エジプト用語。
もうエジプト情報でもなくて、エジプトの言葉を知れるんだ。
じゃあ行きます。
はい。
ハトシェプスト。よし、これいいんじゃないですか。
またハト出てきたな。ハト大好きじゃないですか。
いや、なんかあのあるんですよ、
ハトシェプスト。
その王様の名前か神殿の名前があるんですよ。
はいはい、
ごめんね、一応この曖昧すぎて
二つあるんですね。
まあ、僕が最近テレビで得た情報、テレビでですよ、
はい、テレビを聞いて
誰もが知ってる情報を言いますと、ちょっとこう黒いピラミッド時代がちょっと流行ってるらしくて。今
なんですか黒いピラミッド時代って
のは。旧世の 古代とか、
はいはい、
中世とか、
はいはい、
新世代とか、
はいはい、
4つぐらいあるらしいんですよ世代が、
はいはい、
あの何時代っていうのこれ、エジプトの時代。
ああ、まあこの古代エジプト時代とか、
まあまあまあエジプト時代の、
エジプト、
まあ、分けると
王国時代、今も王国かよくわかんないですね、
まあ、あるんですけど、はいはい、ちょ中世ぐらいの時の黒いピラミッドが流行ってるらしいんですよ、はいはい、これぐらいです今の情報今の情報は。
あの黒いピラミッドっていうのは色がですか、
そうなんですよ、大体みんな色黒 だったらしいんですよ、我々が知ってるのはもうほぼ白い時代のなんですけど、
ああ今のは
ちょっと古い時代のでいくとちょっといろいろ黒かった時代があったらしいんです、いろいろと、
へ
え、何でもかんでも、
なんかその方が作りとしてはもう熱いし、うん、なんか良くなさそうですけどね、このレンガ運ぶ人とか、
まあ、作り方もね、
あの時代どうしてたんですかね、じゃあ熱くてしょうがないでしょ、
いやもうだからみんな投げてですよ、
みんな投げて
投げながらおいっすっつってありがとうっつって
で奇跡的にどんどん積み上がっていくんだ、
そうそうそうそう、
投げたやつが
投げてから、
いやすごい職人技だな、
職人なんですよ彼らは本当に、
いや職人なのは分かるけど、
でももう投げてポンポン否定はできないんですよ正直、
あもうやり方が分かんないから
誰も見たことないんで、
はいはい、
いや今の科学的にいろいろやってますけど
かもしれないしっていう、うん、
だからもうかもしれない本当に、はいはい、さっきの巨人の流れでうまい具合つなげると、はいはい、でっかい1個2トンぐらいの石をちゃんと本当持って投げて積み立てた可能性も一応あるんで、はいはい、一応ね、
まあまあ、そういうなんか SF 的な感じで言うと、うん、僕もじゃあ1個いいですか、
あお願いします、
あの僕この首里城が火災にあった時に、
あ首里城はいはい、
僕もずっと見てたんですよ、
はいはい、
うん、実家近くから、
うん、
まあ、ニュース、あもう
燃えてるのを見てたってこと、
ずっと見てたんですよ、
あ、はいはい、
もうニュースになる前からもずっと、はもうずっと見守ってて、
うん、
燃え広がっていくけどもうどうにか止まってくれっていうのはずっと見てたんですけど、
はい、
そしたら、うん、もう明らかにそうだろっていう感じで、うんうん、UFO みたいなのがいて、なんか最初3つ赤い点があって、うん、で一応その時一緒に音を燃えたんですよ、
うんうんうん、
であなんかのあれみたいな感じで言ったら、うん、まあ、ヘリコプターじゃないかみたいな、
えもう一回もヘリコプター
ヘリコプターじゃないかみたいな、うん、で最初は本当に、まあ、ヘリコプターみたいな感じで近々
燃えてるし撮影してる可能性もね、
まあ、まあ見に来たんだろうなっていう、うん、その様子を、うん、撮影陣が、
うん、
でもなんていうんですかね、こんぐらいの、点だったら、うん、だいたいこんくらいの速度で進むっていうのがなんとなく直感でわかるじゃないですか、
まあまあはいはい、う
ん、意味わかります、最初ヘリコプターだとしたら、うん、あそんくらいのヘリコプターだとしたらこんくらいの速度だなっていう、うん、
ヘリコプターが言いたいだけだ
これヘリコプター覚えたてじゃないんですよで、まあまあ、そしたら途中で急にそれの点がスーッて横に動いて、
あ出たよくあるパターンの
はってなって、
うん、
で今見たって言ったらお確かにヘリコプターにしては早いなみたいな音も言ってて、
うんうんうん、
でその後、3点のうちの1点が、
うん、
もう明らかに下にヒューンってもうすごい速度で落下していったんですよ、見えなくなっちゃって、それで、
うん、
なんかビルかなんかの後ろに隠れて、
はい、うんうんうん、
しかもちょっと赤から緑に変わりながらシューンって落ちていって、
うん、
でその2点も気づいたらなくなってて、
へ
っていうのがあって、で俺の音は多分そういうの信じないめっちゃ現実的なタイプなんで、
うん、
今のは UFO じゃないって俺言ったら、
うん、
音はお今のはあれだよ火の粉だよって無理やりな解釈でどうにかしてましたけど、
火の粉でもなかったの、
いや火の粉がそんなずっと空中にしかもはっきり3点だけ残るっていうのもおかしいじゃないですか、火の粉だとしたらもっといっぱいあると思いますし、
なるほど、他の人もじゃあいっぱい目撃者いるんじゃないの、
うん、だからその時いっぱい人いたんで、
うん、
だから見てる人いるんかなって思いますけどね、他に、
お、
まあ、まあそういう目撃情報はないですけど、
喋ってたのは父ちゃんなの、
怖さようや、
誰のいないかったんじゃない本当
いや
父ちゃんでもなかった
んじゃ、父ちゃんでもなかったんだ、
もしかしたらあまりの悲しみで
もう俺が
幻覚見ちゃってんじゃない、
もう藁にもすがる思いで、
うん、
もうお父さんを思い出して
とにかく UFO のせいにしとこうっつって、
もう幻覚を見させてたんだ脳みそが、
うわでもなんか初めて聞いた、他の人からもそういうの話しないから、あまあでも直接見た人も少ないからか、じゃ
あまあまあそれもあると思います、行、ね、ってもそこにいたらもう50名ぐらいではあったんで、
お
う
お
う
お
う、はい、だから僕も全然そんなの信じてるタイプでもないですし、
うん、
なんなら今でも、
うん、
まあちょっとなんですね、まあ、うん、なんかの灯台ではないですけど、
はいはい、
電波塔とかの光だったのかなっていうことも思いますよ、でも見た目的にはそんな感じに見えたっていう、
いやもう UFO にしときましょう、じゃあ
しときますか、
とりあえず あとこれまたツイキャス、これは読んでいいやつなのかちょっとわからんな、
はあ、読んでいいやつはもう
キャバル兄さんどの、あ、キャスバル兄さん、
キャスバル兄さん、
キャスバル兄さんはよくメール来てました。
いや、初めましてですかね。
あ、日曜日にちょ
くちょく参加してくれてるんですかね。はい、
秋葉原で SOD から、
はいはい、あー、はいはいはい、
DVD を出してる女優さんと飲んだキャスバル兄さんですということで、
あー、これはあれじゃないですか、 AV 女優がいっぱい働いてる、うん、レッドドラゴンっていうバーですかね、だって有名な場所ですよね。はい、
これ初めましてですか、このラジオ
ですかね。ツイキャスでちょくちょく参加していただいてるんですかね、うん、メールでは多分お見かけしたことないんで、今後ともお引きお願いいたします。はい、ということで12月4日のヘルプライブも、
あ、もう告知してくださいよ。
はい、今大絶賛、集客中ですので、はい、僕の企画ライブでですね、もう小刻みインディアンはじめ、初恋クロマニオンさん、知念田慎一郎さん、ノーブレーキさんで、リップサービスの深夜さんで、ジュン選手の新曲発表に、ネパール人芸人のラムちゃん、そして今アリンクにも追加公演決定しまして、
うん、
はい、このメンバーでお届けするライブがありますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ジュン選手今相当金かけて CD 制作してますんでね、
う
ん、
そうなんだ、
はい、それもお披露目会をそのライブでやろうかなという感じで、
うわ、そりゃすごいことなってんな、
やってますね、ぜひチェックよろしくお願いします。
はい、
はい、12月4日テンブスホールでございます。
オリジンライブも来週あるんですか。
来週の土曜日にオリジンライブもありますんでね、
もう全然ね、メンバーが練習来なくて、手抜きで今ライブ制作してるんでね来週皆さんよかったら来てください、ね、どんどん客も少なくなってて、もう多分なくなるんじゃないか、焦点結もそろそろなくなるんじゃない
か、ゼロにならないように頑張りましょう、うん、ということでお相手は、シュリノスケと
ケイサージでした。
ありがとうございました。